Suzuki。
はい、ということでございまして、織田信長シリーズ最終回でございますね。
次に本能寺の変ですね、
はい、
まず明智光秀さんですね。今まであまり出てこなかったですけど、まあ、どういう人かっていうのはちょっと紹介しましょうかね、
はい、
羊はねあんまりよく分かってないんですよ実は。前半生って実はあんまりよく分かってないんですけど、
はい、
おそらく美濃の出身であろうと言われています、
うんうん、
そしてその美濃の守護のね家系である時氏の一族であったというふうに考えられて、
うんうんうんうんうん、
でかなりね低い身分だったんじゃないかというふうに言われてます。この当時、うんうんうん、彼が生まれた頃のその明智家というのがですね、うんう
ん、まあ、記録も残ってないしね、
うん、で初めは斎藤道三に仕えて、その次に朝倉義景に仕えたんじゃないかみたいな説もあるんですよね、うんうん、で足利義輝が殺されましたよね、
うん、
あの三好氏ね、
うん、
殺された、
うん、
でそうなった時に将軍になる前の足利義昭、
うん、
信長と一緒に上洛した人ですよね、
うん、
この人が越前に逃げ込みますよね、
うん、
その頃に朝倉義景に仕えていた光秀が、
うん、
足利義昭に仕えるようになったじゃないかと言われています、
はい
は
い
はい、で義昭の呼びかけにその信長が応じて一緒に上洛しようみたいな話になっていった時に、
はい、
光秀がやった役割っていうのは信長と義昭の仲介役みたいな形で、
はい、
これでどんどんどんどん出世していくと、
うんうんうん、
で実質的には信長の部下でもあり義昭の部下でもあるという状況をここで、
まあでもそんなに珍しい状況ではないです。
両属してる状態、
取り次ぎっていうまあ仲介役、まあ、外交官、うん、外交のような役割を担ってる人は大体両方に行ったり来たりするので、
はい、
うん、
まあ、次第に軍事的才能も示し始めます、
うん、
そして信長にも接近し始めるんですね、
うん、
で義昭が信長に謀反を起こして、うん、追放されたんですけど、追放される時に謀反を起こした時には領属してた状態から信長側に振り切ります。で延暦寺の焼き討ちにも参加して、で近江滋賀郡というところを与えられますね。でここに近江滋賀城というねあの城を作りまして、織田家の家臣として生きる道を選んだ光秀はですね、このあとですね丹波とか丹後両国の攻略の総司令官っていうのを務めるようになって、
うん、
そしてそれを成功させます。
まあ、兵庫県ですかね、
うん、
今、
うんうん、
で既に任せられてた近江滋賀郡に加えて丹波国っていうのも支配するようになって、
うん、
まあ、これによって大名を化していくわけですね、はい、織田家の中での大名になっていくことになります、
うん、はい、
でめちゃくちゃ信長からも評価されて、
うん、
これ党っていう名字を与えられるんですね、
うんうん、
でこのこれ党っていう名字は一応九州にある名字、
うん、
でこれ党という名字をつけたということはこのまんま西日本担当にされるという意味だったんではないかという説があります、
うん
うんうん、
まあ、実際丹波ってその中国攻めの最前線だったんで、まあそこを任されたっていうこともなんか信長がからすごい信頼されたっていうふうにも言われてますよね、
うんうんうん、
まあ、とだけども、まあ、実際に任せられた役割っていうのは機内周辺の守備ですよね、
うんうん、
機内の周りを守りなさいということで、まあ、かなりだからすごく信頼されてないと任せられない仕事だと思うんですけど、うん、
はい、
まあ、それを任せられ信長がこの天下人として君臨するためのね、
うん、
活動っていうのをね陰にも陽にも支えるような本当に重鎮として台頭していくわけですね、
うん、
柴田勝家から嫉妬されるほど出世すると。
へ
え、はい、34万石の国持ち大名になるんですね、
うん、
で甲州征伐ってあの武田勝頼を最後自刃させる時の戦いにも参加しましたし、
うん、
まあ、それはあんまり活躍できなかったんだけどね、
うん、
その後中国攻め羽柴秀吉の中国攻めの支援も命じられるわけです、
うんうんうん、
はい、で中国地方に進軍するかなと思いきやですね、
はい、
信長を吸収して本能寺の変を起こし、
いや分からぬわ、
うん、けれども中国攻めから急遽引き返してきた秀吉に敗れて、
はい、
まあ、ここで、まあ、自刃するないしは農民に殺害されたとも言われている、
そうだよね、うん、落ち武者狩りに、
はい、
はい、
で年齢がねよく分かってないんだけど、うん、55歳だったとも言われるし67歳だったとも言われる、この亡くなった時のね、
うん、
没年が、
うん、で
67っていう説が結構濃厚なんだけど、
うん、
だいぶ年上だよね、
うん、信長よりもね、
うん、20歳ぐらい年上だよね、信長の、
うんうんうん、
で他の部下がね武闘派だったのに比べてすごい参謀のイメージみたいなのがあると思うんですけど、
はい、
光秀はどっちもできます、
う
へー、オールラウンダーですね。
はい、もう参謀もできるし行政もできるし武将としても強いしみたいな、うん、何を任せてもうまくできます。
スーパーマンやな、う
ん、はい。じゃあ本能寺の変の経緯みたいなのを紹介していきたいんだけど、はい、甲州で武田氏をね攻めてから戻ってきますよね光秀が、
はい。
で今の岡山県のね、あ、岡山県岡山市の高松城っていうところをね、うん、羽柴秀吉が水攻めしてるわけです、
うん。
で、羽柴秀吉が安土城に使者を使わしてですね、うん、助けてくれと、
はい、
で信長来てくれというわけですよね。で信長来てくれと言って信長も、うん、まあ、向かう気だったわけです。で移動してる途中で本能寺に泊まってた、
はい。
でその先発として光秀らに先に行ってってことで光秀が先に行ってたんですね、
うんうんうん。
でその時にたまたま信長が、はい、その本能寺に泊まった時に、
うん、
信長とその家督を継いだ息子である信忠が、
うん、
めちゃめちゃ兵力が少ない状態で、
うん、
京都に在京するっていう状況が発生したんですよ。で他の方面軍でいろんな各地にこうやって派遣してるじゃないですか、うん、だから柴田勝家とか羽柴秀吉とか、そ
う
そ
う、うん、
みんな遠いところにいる、
はい、
で一番信長に近いところにいるのが明智光秀で、
はい、
しかも今から中国地方に行くから、
うん、
動いてるっていうのが不自然ではない、
うん、
更新してるっていうのが不自然ではない状態、
うん、
でこの時に光秀は今なら殺せるって多分思ったんだよね、
うん、賢い彼ならね、
うんうん、殺すのだったら今だと思って、うん、それで一気に殺しに行ったじゃないかなと思います、
うんうん。まあ、謀反はデフォルトなんで、
うん
うん、でちょうどデフォルトっていう状況の中で信長の油断があった。たまたまそういうセキュリティにすごくこう全くこう穴がちょうどこの時に開いたっていう。
そうそうそう。
うんと目的というかメリットは何と言われてるんですか。
まあ、いろんな怨恨説もあるし、恨みがあったっていう説もあるし、信長の代わりに天下を治めたいという説もあったし、あと最新の説は四国にね、長宗我部っているじゃん。その長宗我部家と織田家っていうのは同盟をしてた、もともと。でもう一人阿波っていうところに、阿波踊りの阿波ね、あそこに三好氏っていうのがいるんだよね。この三好氏っていうのはほら義明の前の将軍を殺して、
うん、
義明も殺そうとしたけど、うん、信長と義明が上洛した時に負けた人ですよね、
うんうんうん、
この人が阿波とかに逃げ込んでいる状態だったわけですよね、
うんうん。
でこの三好氏を長宗我部と同盟して倒そうとしてたんですよ、
うん、
織田家が、
うん、
信長がね、
うん、
でその時の外交担当が明智だったんです、
う
ん、光秀だったんですよ。で光秀は自分の縁故とかを全て動員して、
うん、
その取り次ぎと言われる外交担当として、
うん、
長宗我部とこういろんな話を進めていってたんだけど、
はい、
信長いきなり外交方針を転換するんですよね、
はい、
逆に三好と結んで長宗我部をぶっ潰すっていう風に変わるんですよ、
はい、
急に、
はい、
でこの絵でメンツを潰された光秀が、
はい、
メンツ潰されたから殺したんじゃないかっていうのが今の一番最近言われてる説、うん、
メンツっていうのもあるし、光秀が務めてた取り次ぎっていう役割ってめちゃくちゃ、
う
ん、重要な役割なんですよね。そうそうそう。なんかやっぱりこう勝手に外交しちゃいけないんですよ、
うん、
その当時ってちゃんと取り次ぎっていうの人をに任せてちゃんとその人が外交を独占的にやるっていうのが当時のスタイルなんで、
うん、
要するに外交独占的にやれるっていうことはもう自分の国の党首を代表できる立場で向こうの党首とね話すこともできるし、
うん、
その外交のそういう相手国の情報も全部自分が握れるじゃないですか、
はい。
でなおかつ交渉がうまくいったら相手の国から莫大な贈答品とかもらえたりするんですよ、
はいはい、
いやじゃあ今度も頼むよみたいな、
はい、
いい関係を維持してくれよお前が外交ルートだからねみたいな、はいはいはい、なんかそういった立場の人なんですよね、
うん、
でもちろんその自分の国において取り次ぎを任せられる人ってめちゃくちゃ発言力があるんですよね、
うん、
だって相手国に直に行って交渉できるわけだから、
うん、
国のなんだろう自分の自国の外交政策に直にこう関与できるわけですね、
うん、
もう本当に中枢に関与できるわけなんで、なんか一説にはこの取り次ぎの役割が得られることと領地を得られる役割って本当に一緒だったんじゃないかなと、
うんうんうん、
当時の人たちにとってはですね、
はい、
でもそこを何だろうね、その織田信長の外交政策が変わったことによって、
うん、
それまでずっと頑張ってきてこの地位を を使ってこうなんか外交で関係を築こうとしたのに、一気にもう自分がそれができなくなったことによって、やっぱその権益が光秀の織田家の中での発言力だったりとか政治的な地位が一気に落とされるっていう、うん、そういう心配ももしかしてあったんじゃないかなと。
まあだからその面子潰されたというよりは政争に負けたっていう方が結構正確で、長宗我部元親なんですけどね、その時の当主が、この長宗我部元親と同盟派閥っていうのが光秀なんですよ、
うん、
でその同盟をさせようとしていろんな政治を頑張って、その織田権力内で彼は立ち回ろうとするんだけれども、すでに中国攻めを命じられていて、なかなかその信長の近くでそういうこと立ち回りができない中で、長宗我部家とせっかく良好な関係を明智家の全てを動員してやっていたのに、中央政権の中では四国を攻めるぞっていう方の案が採用されて、それを覆すことができない、でこれを覆すことができないということは、その後明智家がその権力の中で権力が失墜していくということを示していて、それが失墜するということは、せっかく今までこう自分が養ってきた家臣団みたいな人たちに対しても面目が立たないし、まあ下手すると自分の家が潰れてしまうかもしれないという、そういう危機的状況を招く可能性がある。そういう状況で不安だった時に、たまたま織田信長を殺すチャンスが訪れるんです。で後先あんまり考えずに、今しかないと思って殺したっていう可能性が最も高いんじゃないかなと思うんですよね。
面白い、はあ、なんかそこもなんか防御というか自分たちを守るというか、そういうのが働いてるってことかもしれないってことですね、
まあ、あとは黒幕説があるよね、やっけ、あの将軍足利義昭とそもそもほら元々仲良かったわけじゃないですか、光秀って。だから義昭のが 裏で糸を引いて殺させたとか、
なるほど、ね、
朝廷が裏で糸を引いて信長を殺させたっていう説もあるんですけ ど、
なるほど。
信長もね油断してたと思うんですよ、普通に、やっぱ本能寺って当時なんか攻めに行った人のこうなんか手記みたいなのが残ってるんですけど、なんかもう警備体制がほとんどゼロだったらしいですよ ね。本能寺の寺のドアもなんか扉も開いてたらしいんですよ。
しかもなんか確か光秀が警備体制が弱いっていうことを指摘して、もっと警備増やした方がいいって言ってたのに、信長がそれを黙殺してるんですよね。
俺もそれを読んだ時に思ったけど、逆にあのなんだろう、中央集権の悪いところが出たなと思ったもんね。全員が自分の思い通りに動いてくれるっていう風に、そういう風になんか認識のなんて言うんだろうね、できてしまったかもしれない。だからそれでできたことによって、なんだろう、リスク判断がすごい甘くなったんじゃないかなと思うね。
なるほどな。
まあでもね、彼は光秀が来た裏切ったって聞いた時に是非もなしって言ってるわけだから、おそらくだけど何パーセントかの確率で裏切られることを常に想定しながら、もっと素早く動こうって思ってたんじゃないかなと思うんですよね。それはなんかベンチャー経営でも全く同じ感覚があって、絶対に失敗しないようにしようとして動いてても成功ってしないんだよね。まあ数パーセント失敗するだろうっていうのが分かっててもそれをやるっていうことの先にしかやっぱり成功ってないから、
な
んかそういうメンタリティだったんじゃないかなって気はするんだけどね。
それは超わかる。
全部うまくやろうとしたってうまくいかなかったりするんだよね、
超わかるな。
どれが正解か分かんない中でリスクを取りながら進むっていうのを彼はずっとやってきてるわけじゃん、今回もそれをやってきてて、リスクは多分承知してたんだと思うんだよね、で仮に本能寺を防備したってあんま関係ねえと思ってたのかもしれない。
なるほど、ね、
ガチで攻められたらどうせ死ぬしさ、
なるほどね、ちょっと達観してる部分もあるしね、
だから是非もなしって言ったんじゃないかなっていう気がするんですけど ね、
うわ、聞きてー本人に、
でも警備をなんか薄くして結局刺されるって、なんかカエサルも似た感じじゃなかった？
そうだよね、カエサルも似てるよね。だからやっぱりリスクテイカーの最後ってこんな感じが起こり得るってことだと思うんですけどね、
普通にリスクの中で死んで
る、いいことですよね。彼らのいいことって言ったらあれですけど、まあ起こりうるし、必ずしもなんていうかダメではないなと思ってますけど、ちょっと本能寺の変の経緯も一応説明するとですね、光秀は自分の重臣に向けて謀反をするということを伝えるんですよ、で元々中国地方に向けて動いてたところを突如方針を転換してですね、京都に向かうことにします、はい。で、当初はどうやら兵士に対しては中国攻めをする兵士っていうのを信長に見せてあげるよみたいなことを言って向かってたみたいだというふうに言われてる、だから兵士もこれなんでって思ってたんでしょうね、 急に方針変わって、これ中国地方に向かってないけどどういうことみたいな、
はいはいはい、
で当時噂ではですね、うん、家康を殺しに行こうとしてたっていう風に広がってたみたいです。でちょうど家康が実は京都にこの時来てるんですね。京都観光みたいなことしてるんですけど、その家康を殺しに行こうとしてたんじゃないかという噂が、まあ、こう流れてたんですね。実際は信長だったわけです、
うんうん、
で本能寺を取り巻いて、攻めるわけですけども、うん、当初ね取り巻かれてその信長の側近たちしかいない信長たちはですね、うん、こうなんか外から騒ぎが聞こえてこう喧嘩が始まったんだなって思ったらしいです、
う
ん、
まあよくある話だよね、うん、京都では、
うん、だけれども時の声要はその、うん、えいえいおーみたいな声は聞こえたりしてね、
うん、
鉄砲が撃ち込まれるみたいなことが起こった時に、うんまあ、めちゃくちゃやべえ状況だということに気づいちゃうんですね、
うん、
で信長が森蘭丸っていうね、
うん、故障だよね
故障に対してね、うん、体の関係ある人ですねこれ、うんうんうん、よくやるこれは謀反かいかなる者の企てぞと聞いたんですね、
うん、
そしたら蘭丸が明智だっていうふうに答えたと、
はい、
でこれで信長が是非に及ばずって言ったんですね。これはしょうがねえやって意味です、
はいはいはい、
で、ちょっと戦うんだけれども、
うん
まあ、当然かなわずに多勢に無勢でかなわず、
うん
まあ、燃え盛る中その奥深くに入っていって切腹したと、うん
はい、
いうふうに言われています。
なるほどね。
で同時期に信忠っていうその息子も京都にいますよね、まあ、別の場所で泊まってたわけですけども、
うん、
この信忠に本能寺襲撃という砲がすぐに入るんですね、
うん、
ですでに、まあ、信長を助けに行こうとしたんだけどすでにもうこれが落ちたということが分かりまして、
うん、焼き払われてさ、
うん、籠城することにするんですよ、
うん
まあ、籠城といっても大した警備がないところなんですけど、うん、1000人ちょっとで集めてですね兵士を、うんこう守りをするんだけれども、
うん、
やっぱり守りきれずに切腹します。
うん、
うん、
なるほど。
ということが起こるね。
まあ一瞬だよね本当に、う
ん、一瞬っすね。死んじゃいましたね、
う
ん、
はい、うん、でこの本能寺とあと二条御所って言ってその信忠息子の信忠のとの戦いを収拾した光秀はですね、
うん、
まあその落ち延びた人たちっていうのを洛中で探しまくってことごとく打ち果たしまして、
うん、
でこの時ちなみに信長の部下にですね、うん、弥助っていう、まあ、黒人の侍がいたんですけど、
うん、
この人は生き延びます、
うんうん、
逃がされたというふうに言われています、
う
んはい、で一方安土城下ですね、うん、信長親子がどうやら切腹したようだという報が流れた時ですね、
はい、
みんななんていうかもうえみたいになるんですよね、
うん、
当たり前だけどね、
うん、
えみたいになって、
うん
びっくりするんですけれども、はい、どうやら本当にこれが事実だそうだということが分かってきた段階でもうみんな逃げていったそうです、はい、怖くなって、
うん、これはめちゃくちゃ怖いわ、はい、
で安土城は無血開城ですね、
うん、
でこれを占拠する
できるよね、
うん、光秀が占拠します、
はい、
で同時期に羽柴秀吉は急ピッチで東に向かってですね、
はい、
すぐに信長と信忠が討たれたという報を聞いたらすぐに毛利と和睦を結んで畿内に向けて進軍する、はい
うん
はい、でこれで光秀を討つっていう、まあ、こういう構図ですよね、う
ん、なるほど。これは一応なんで秀吉は討ったんですか。光秀
信長が殺された
から、まあ、主君だからね。
これは主君だから、
はいはいはい、
と言われてるんですね、
うん
まあ、普通に、
まあ、あとはその光秀の家臣になるつもりはなかったんでしょ
う、うん、まあそうか、そうか、そうか。なるほどなるほど。
ということで信長死んじゃいましたのでこれで終わりますね。
いやなんかあっけない、
うんうん、
なんか終わったって感じです、
は
い、夢幻のごとくなりです
ね、
はい
うん、
彼の言う通りですよ、
うん、なんかカエサルの時も思ったけどなんか一瞬っすね、
う
ん、
そうですね
死ぬ時はねどんだけ牽制誇ってもらったらこうやって死んだら終わりだよ、
ね
うん、
なるほどっすね、うん、じゃあ一旦本編はここまでですかね。
はい、
はいはい、ありがとうございました。
はい、
いやお疲れ様でした。どうでした信長。
なんか勉強大変でしたけど、
はい、
僕が一番面白かったのはやっぱり、
はい、
室町幕府とか の、
うん、
武士の起こりとか室町幕府の体制みたいなのすごい個人的にはすごい面白かった。
いや面白かった、うん、あの辺なんか武士がやっぱ面白かったですね、
うん、
なん
か今後ね映画とかドラマとかでやっぱ武士とか見るときに全部ベースで見れるわけじゃないですか、
は
い、
そうだよね、
はい、こうだったんだな、
はいはいはい、
逆に演出されすぎだよみたいな。それ入りそうだよね。
もうなんか史実と違いすぎて見れなくなっちゃうかもしれないけど。
普通こういう時刺すだろみたいな。
まあそういうなんていうかこう想像と違う幕府。
うん、そうそうそう。
幕府権力がそんなになかった。そして日本には統一権力がそんなになかったんだなっていうことが、うん。その新鮮な驚きとしてやっぱり僕の中であって、
はいはいはいはい、はい、俺もそこちょっと面白くて、なんか僕小学校の時とかにやっぱ日本の歴史とかで漫画読んでるじゃないですか。なんか朝廷っていうのがあって、幕府っていうのがいて、天皇っていうのがあって、将軍っていうのがあって、何これって思ってたんですよ。あんなにやっぱりこうやって聞いてやっとおぼろげに分かるぐらいなんで。
そうですよね、
むずいっすよね。
そうですよね。
確かに
権威と権力っていう言葉も知らないし、なんか
当時の人たちちゃんとそういうここら辺分かってたの
かな。いや分からないと思うよ。だから
常に状況が新しいもんね。
そうそうそう、僕たちが今じゃあどんな時代ですかって言われて答えらんないじゃないですか。
うん、そうですね。
それと一緒で当時の彼らは自分たちがどんな時代かっていうのは分からずにやっぱりやってると思うんですよ。
そうだろうね。
あと天下っていうものを何と捉えてるかっていうところもちょっと面白かったですね。なんかこう僕らはなんかこう日本っていうフォルダーとかがあってやってるんですけど、なんかこう地球っていう捉え方もできるじゃないですか。全世界っていう。でもなんかその外になんか人間がいないからあんまり地球っていう捉え方できないみたいなところがあって、国同士みたいな。だからなんかこう外敵がいることでまたなんか一個フォルダにまとまるみたいなものって、またなんかの話でもありましたよね。ちょっといっぱい出てきてる話
で、いろんなところでね、今まで出てきたやつですよね。
多分宇宙人が出てきたら多分また地球人ってまとまるしみたいな。だから日本っていう概念をどこまでね、日本人が当時理解してるのかっていう話も面白いですよね。
まあ、あとはやっぱ諸説分かれすぎてて、やっぱり日本史なんで日本人の研究者が多いから、当然その日本語での本が多いことによっていっぱい読むことができたわけですけど、曖昧な記述に対する解釈がたくさんありすぎて、そのどれが正しいみたいなのってやっぱないなって思ったんですよね。もちろんそのそれぞれの学者さんが総合的に判断してるわけですよ。
そう、凄まじいロジックを積み上げた、
そう、あの、ね、いろんなロジックを積み上げて考えてるんだけど、僕すごい学者リスペクトしてるんですけど、やっぱり例えば僕たちが今ベンチャー企業とかスタートアップ経営してて、これをね、僕たちじゃない人たちが見て、後にスラックの履歴の一部とかを見てこうだったんじゃないかとか言われて当たるかっつったらむずいなって思う。
それはそう、
確かにね、
むずいだろうなって思うわけですよ。もちろん8割ぐらい当たるかもしれないんだけど、そうじゃないとこ出てくるよなっていうふうに思って、やっぱそのファクトの認識がやっぱ難しい領域なんだなっていうのを改めてやっぱり歴史すごく感じましたね。
まあね、俺らの古典ラジオのスラックとか見られたらもうわけわからんでしょうね。
でしょうね。もう本当に絶対人に見せられないあのね、こうね、ワードとかね、いっぱい。
そうそう、
主に僕が書いてます
から。そう、主に脈絡もなくね。
そうそうそう。
そしてもうみんな無視してるから。
そうそうそう。
それに対しては、
あと普通に深井さんのコメントに関しては解読が不可能な時があるんです
ね。そうだよね。
誤字脱字がひどすぎて。
そう。
もうこの前あの YouTube で、あのこういうやつとは付き合うなっていう動画があって、そこにあの誤字脱字がやばいやつって書いてあったんですけど、あ、俺か、
やばいやばいとかね、ありますよね。なるほど。いや、あと僕ちょっとまあ個人的に今回の全部通して一番なんか心残ってるのが、やっぱリソースの取り合いになってるっていう。
で、
あのオセロの盤上みたいになってて、白か黒かっていうので、今白が持ってる、今黒が持ってる状態で、なんかそれをやっぱもう社会構造上奪い合わないと人間が生きれないっていう構造になってたら、そりゃ戦国時代になるよなっていうところが結構うわって思ったんですよ。で、多分当時ってそのリソースっていうものがほぼ土地と人だったっていうことですよね。
そういうことですよね。
やったらリソース取り合いになったら土地と人を奪われてはいけないから、もう戦うしかないっていう。なんかこれが今の資本主義社会だったらお金になってるなってちょっと思ったんですよ。
まあでもお金は限りがあるわけじゃないからね。
や
っぱ全然違うのと、その僕が最近すごいちょっと話ずれますけど思うのは、孫子の標本とかさ読むじゃん、ビジネスに生かそうとするじゃん、あれマジ危ねえと思ってて。孫子の標本っていうのは、それ限られたパイを奪う時の哲学なんです。 だからあれには人を騙せって書いてあるんです。
なるほど、はいはいはい。
でもそんなのを今限られたパイじゃなくて、うん、新しい市場開拓を好きにしていいような時代に、うん、あんなの読んで人騙してたらやべえなとかも言いながら、
う
ん
う
ん、
そうだよね。
だからリベラルアーツ勉強するときってそういうことを知ってないと結構やばいっていうか危ないよね、
うんうん、いやそうですね。まあ俺あのまあお金の取り合いっていうのは多分完全にマクロで見たらいろんなところに市場があるんですけども、はい、結構僕らがまあ見る業界って例えばじゃあ広告業界の中で、
う
ん、
ね、
テレビの枠がある中で取り合うとか、
そうするとお金の取り合いになりますよね。出し抜くとかがやっぱ重要になってきますよ。
例えば、まあ、僕、ね、地方でやってるじゃないですか、うん、ただ商店街の中でなんか魚屋を出してたら、うん、じゃあ違うところにマーケット出たらうちの魚売れないじゃないかっていう、うん、なんかこういう取り合いになってるっていう、ね、これがなんかこうなんかイストリーゲームになるとこういう争いが起こるじゃないですか、
う
ん、でも本来であればウィンウィンの関係になれば、
う
ん、あいやもういや一緒に組んで魚業界うちで盛り上げていこうぜとか、
うん、
広告業界のじゃあもっと市場開拓してみんなでウィンウィンになろうぜっていう風になれば、うん、争いって起こらないなって思ったっていうのが、うん、結構僕の実感と話聞いて思ったって。
なるほどね。
その解決として社会主義とか出てきたけどね。
はい。
そうね。うまくいかなかったりして、うんうん、まあなんかいろんな社会のパターンがやっぱありますよね。
思いました、そこは。っていうのが僕の。
そうですよね。
思いました。ヤンヤさん、
僕はただ単純に。はい、もっと深く日本人のことを分かったなと思いました。
あ、そっか、中国人中国人だったね。
本当ね、もう言いがけにしてくださいよ。忘れるんですよ、中国人っていうこと。
そうそう、ちゃんとその武士のとか戦国時代の本を読んだの超久しぶりなんですよ。
そうか、う
ん、で一応そのなんか無常とかさ、そういう価値観にも久しぶりに読んだし、やっぱ読んでみて、あ、本当に無常っていう価値観が当時では結構割とね、おかしくないメンタリティー、そしてみんな持ってたのは、うん、そうなんだなと思った。あの理由があるんだなと思った、うん、本当に
すぐ死ぬから、
すぐ死ぬからね。
そうね、命の危うさが違うんです ね、
ね、
うん、
で織田信長みたいな、もう本当日本トップみたいな人になる手前の人でも、
うん、
もう死ぬんだ、
うん、
まあ、死ぬよね。
そう、でそれを本人がなるほどしょうがないかって言うっていうのがね、
う
ん、
そうそうそう、
象徴してますよね。
なんかやっぱ死との距離か、距離とか死生観だったりとか死とのなんか関係性がなんか今と我々と全然違うよね。そうだよね、
うん、
死の概念がね、
うん、
だから死の概念変わるとやっぱ生き方変わるからね。
そうだろうね、
うん、
生きる方が変わっちゃうからね、死の方を考えると。あとはね、
うん、
あのやっぱ面白かったのが、はい、その日本史が非常にその権力構造が分解していくという傾向があるということが分かったのがすごく僕は面白かったんです。
あ、そうね、そこも面白かった、うん、
だからその日本の文化というものがハイコンテクスト文化ですじゃないですか。要は言葉で言ってないことを読むという、
そうですね、
文化じゃないですか、
はい、
それってもしかしてだからそのルールで決まってるんだけど、そのルールが適用できない社会に変わっても、ルールが残ってて増改築して無理やり使うみたいなことをずっと繰り返し続けた結果、日本はそのハイコンテクスト文化になっていったんじゃないかなと思うんですよね。
面白いこれ。
だからその本当はこの人の方が権力があるはずなのに、そうじゃなくてこの人に権力がある、でもそれをその口に出して言ってはいけないわけじゃないですか。
面白いそれ。
そういうことが積み重なっていった結果、やっぱそのハイコンテクスト文化になっていって、まあ行くんだなっていうことが思って、でそれですごい面白いなと思ったのが、僕別に中国を上げるつもり全くないし、あの勘違いしないでほしいんだけど、日本ってルール守ると思われてるじゃん。あれルール守ってんじゃなくて、ハイコンテクストの中で合意形成してるだけで、ルールは多分守ってないんだよね、日本人って。
あー面白いそれ。
日本人が一番ルール守ってなくて、ハイコンテクスト文化の中で合意形成したやつを重きを置いてるんですよ。
本当だ。
それが空気だったりするもんね。
そうで、中国は全く逆で、中国って超専制国家だったから、出されたルール超守ってて、ハイコンテクストがないんですよ。だから空気読んでないように見えるのはそれが理由じゃねえかなと思って。いや俺も面白いなと思ったのは、実は一番ルール守ってないって言われてる中国人が一番ルール守ってるみたいな。
面白い、うん、本当だ、うん、本当っすね。
ルールの定義が違うかもしれないね。
そうだね。
なんか日本ってルールっていうと、まあもちろんね、法律の条文っていう意味もあるんでしょうけど、僕の感じることはやっぱね、空気だったりとかハイコンテクストな合意形成がそういうなんかルールだったりとかのありますよね。
中国で？
いや日本で。
あ、日本でね。
そうですね。
だから見えないルールをみんななんとなくこう合意形成しながら守っていくっていう。
うん。
それもなんかなんとなく感じますよね。
ちょっと難しいですね、日本の方が。
そうなんですよ。だから日本が分かりづらいっていうのはやっぱりそのルールに即した動きをしてないから分かりづらいわけですよね。やっぱりその幕末の時に外国人が来た時にあれ天皇と将軍いるけどどういうことみたいになったのもやっぱそこが理由だと思うし、
いやまあなんとなくいるよね、なんか大事だよねみたいな。
それってやっぱりね、例えば会社がすげえ古いシステムを運用で何とかしながら使ってるのを他の会社の人が出てきて見たらやっぱ同じこと思うもんね。
そうかもですね、
まあ、それが日本の魅力でもあると思いますけどね。
そうかもそうかも、
僕から見れば
実際例えばじゃあね、あのバーンって入ってきて、あ全部変えましょうってコンサルがシステム変えたらいきなり悪くなるみたいなことってよくあるっすもん。
ありますよね、
あるある。
あとね、やっぱその統一権力がなかったっていうのはものすごく僕たちに影響を与えてると思っていて、その僕たちがそのリーダーシップがないみたいなことよく言われるじゃん、政治とかでも。多分ね俺ら経験したことないんだよ。
そうだ、うん、本物のリーダーシップをね、
そうそうそう、うん、超すげえリーダーシップに率いられたことがない。
そうそうそう、
だから分かんないんだと思う。
なるほど、
まあ中国に来たら分かるやん。本物の権力とは何なのかっていう、
怖いよね。
あ、
うん、
なるほどね、うん、
そうだね。だから率いられたいかって言ったら率いられたくないんだけど、
う
ん、いわゆる西洋的なもしくはその中国的なリーダーシップを僕たちが承継の念で見るのも違うんだろうなと思うよ、
うんうん
うん、我々には我々のそうリーダーシップの形とか、
そうそうそう、
リーダーシップと彼らが呼ぶものとは異質の合意形成がやっぱりあるんですよ、
うんうんうんうん、
でそこをうまく生かしていかないといけないなっていう感覚がすごく今回勉強して思ったことなんですよね、うんうん、その統一権力に権力も権威も兼ね備えた超すげえ人に率いられたことが長年ないわけだよね、
うん、そうですね、
そうそう、
日本人は
てか一回もないんだよね多分。ちゃんと、
ね、戦争が終わる直前ぐらいにはちょっとあったかもしれないけど、
ね、そうだね、うん、でもあれも合議制だからね。
まあね、確かにね、うん、
昭和の時代もね、
確かにね、
で天皇が
絶対君主じゃないもんね、
権威もあるけど、うん、結局天皇陛下が終戦の発言をして、
うん、
みんなそれの言うこと聞くっていうことが最後、その最後の最後起こるわけじゃん、
ご聖断があってね、
そう、うん、それは結構日本の一緒で結構起こってて、
うん、
最後の最後天皇が言うことやっぱみんな聞くとかするんだよね、
うんうんうん、
でそれは面白いなって思うわけ、
うん
う
ん、
確かにそう、
だこれってどういうことってことなんですよね、
うん、なるほどな。確かに
不思議な国ですよ。
不思議な国っすね。
なんか今まで特にその明確な定義もなく明確なルールもなく存在してた存在がある瞬間のタイミングでいきなりバンってなんか言うっていうみたいな、なんかあるんですよね。
うん、
結構面白いのは、全然話飛びますけど、まあ、古事記ってあるじゃないですか。古事記っていろんな神様が出てくるんですけど、中には役割を与えられない神様もいるんですよね。そのもうただ名前だけっていう、ね、なんかそれ僕初めて知った時はなんか日本らしいなと思いました。なんとなくこの組織の中で特に明確な役割は定めてなくている人みたいな、でもその人がいることによってなんかよくわかんないけどうまく回ったりとかコミュニケーションがうまくできたりする、
うん、
でもじゃあ何か具体的にこう業務内容がきっちりと定まってるかっていうと別に定まってなかったりする、
はいはいはい、うん、あとそうだ、もう一個僕思ったのが、結局法律とかがちゃんと効いてるじゃないですか日本、言うても
今
、うん、裁判がちゃんとあって、ね、警察があるから、
はい、
あの僕ら生きてるっていうのを超感じました、
う
ん、これで。
そうですよね、うん、無法地帯ですからね、
そう、うん、とかあの土地の権利ちゃんと一応登記して、あの登記を見れるじゃないですか、
うん、
なんかあすげえんだなって思ったんですこれ、うん、戸籍も、
そう、これってすごいんだよ、うん、
超すごいわ
これって。やっぱ中央権力が成立しないとこういうことって起こらないんですよ、うん、でその武士団が統領を決めたっていうのはそういう状態の中で、
うん、
自分たちのセーフティーネットがないことを困るので、うんうん、セーフティーネットを作るために武士団というものを形成して統領を作っていくんですよね、
はいはいはい、
これはセーフティーネットがない世界で結構やっぱり同じ挙動が起こってるなって思うわけ。
そうか、
強い人にちょっと集団を仕切ってもらう、で守ってもらう、で自分たちはその集団にその人に対して何かこうお返しをするという、
あと今日昼ご飯食う時にね、あの樋口さんと一緒に喋りましたけど、その芸人の世界で、
はいはいはい、
その傘下に入るとある芸人の傘下に入ると、
はい、
ね、必ず守ってやるみたいな空気があるという、
そうそうそうそう、丸々軍団とか吉本ありますからね。
それはなぜそういうのが発生するかっていうと、
うん、
その芸人が守られてない存在なので、セーフティーネットとして、どういうことがあろうが必ず守るっていう、いわゆるセーフティーネット的な出方をするわけですね。
うん、そうなんですよ。
これはあの 人類学者のね、あのタンザニアの方が書いてる、うん、あのタンザニア人が、香港に来て、うん、そこでセーフティーネット相互扶助関係を作ってるっていう話と結構似ていて、うんうん、
あチョンキンマンション、
そうそうチョンキンマンションの話があるんですけど、それとすごい似てるなっていうふうに思います。
そうですね、だから吉本がちゃん と、クエル分の給料払ってないですもんね、芸人に。いやいや、それはだから契約上、
ファクトとしてね、
契約上そうなんですよ、うん、あ要はあれって社員じゃないから、うん、芸人って、うんうんはい、
なんでそのセーフティーネットが必要 で、セーフティーネットが必要な人たちは棟梁を用意し始めて、ね、もしくはその相互扶助関係として誰かが困ったらその人が嫌われてようがどうだろうが必ず守るっていう、絶対に守られるんだっていうルールのもとで安心感を得ようとするわけです。これがやっぱり武士の中で起こっていったっていうことは無法地帯だったということですよね。
そうですね、はい、ということは笑いの世界が無法地帯。
いやちょっと僕分かんないっす。難しい話分かんないっす。
昼とそんだけ喋ったの
にねえ、あれほど言ってだから、ね、うん、そのセーフティーネットがある僕たちはそこの感覚がわからないんだけど、うん、なんで棟梁を用意するんだとか、
うん、
そのないとよくわかるってことですよね。
そうですね、なるほどね。
いやそのなんかこういうこと言うとまだ怒る人いるかもしれないですけど、いい時代といい国に生まれたと思いますよ。
これ本当に思った今日。
さすがに怒る人いないんじゃない？いるのかない？
まあまあまあまあ。
本当に思った。いろいろね文句はまあね出てきてもいいんですけど、結果生きてますからね。
生きてますしね。道に歩いてたらまあね、まあそれは時々ね通り魔いますけど、ね昔の人みたいにもういつね京都に入るともういつ刺されるかわからないっていう状況ではないし。なんかお金さえあれば24時間飯が買えるし、それは幸せですよ、
ね、あとは飯買えなくても死なないし ね、
そうすね、
セーフティーネットあって生活保護もあって、
うん、そうだよね、
一応ね、一応というかしっかりあるよね、なんだかんだね。なんか面白いですよね、僕すごい日本社会で生きてて、なんか面白いなって思うのが、信長の話全く関係ないんですけど、あの会社とかでねネガティブなことを言う人がいるとみんなそれに引っ張られるんだよね。ポジティブなことを言ってる人によりもネガティブなことを言ってる人の方に引っ張られるんですけど、あれもやっぱなんかちょっと僕海外だとどうなのか分かんないんでちょっと聞いてみたいんだけど、比較的その日本人のハイコンテクスト文化が作用してる可能性あるんじゃないかなと思っていて、その合意形成をしないといけないと思ってるわけ。みんなで同じように思わないといけない、その中に一人反対者がいたらこれは成り立たないと思ってるから、そのたった一人でもね、10人中一人でもあのネガティブなことを声高に言う人がいるとそれを拾っちゃう、過敏に拾っちゃうみたいな。だけど会社を前に進めるためには別に拾わない方が先に進んだりするんですよ。
わかる、
はい、別に同じ村に住んでるわけじゃないんで、嫌だったらやめりゃいいんで、っていうことが起こらないんだよね日本で。同じ村に住んでると思ってるわけ、住んでないのに。これね僕ね冷静にめちゃくちゃ不思議だなって思ってる。
まあ僕なんかそれ移動の自由がないからだって思ってますけどね。
あ、それ前も話しましたね、転職するのが大変だからだっていう。
そうなんですよ、
確かにね、
会社もそうだし、例えばね高校の同級生コミュニティから抜けたら
結構もう他にないですからね、
他ないとか、なんか土地もねやっぱ引っ越ししたらなんか家との関係もあるとかね、はい、例えばじゃあ、あのふるさとで住んでたら、俺は出てってもいいけど家族に迷惑かかるとかあるじゃないですか。
これはだからあれだよね、その他を選択できるということがすごい大事だってことですよね。
そうなんですよ、どこでもできる世界を作るいい金パレットなんですよ。
うまいこと言いました。
俺だから結構それはずっと言ってるんですね、
確かに
移動の自由、
そういう人たちが今集まってますもんね。
本当にそうです、
あのね、特にその土地に縛られない人たちが、社会にも縛られない人たちが集まってます
もんね。でも田川に縛られてるけどね。
いやいやいや、まあでもそれはね選択肢として田川を僕は頑張って作って。
なるほど、棟梁ということですか。
はい、樋口
棟梁。
何それ。
セーフティーネットとして。
セーフティーネット樋口ですね、
という感じですかね。
はい、いやーザ・キング・オブ・日本史、
はい、
織田信長でしたけども、
まあね、
はい、
サポーターよろしくお願いします。
サポーターよろしくお願いします、はい、なぜなら僕ら今日10時間やってるからです。収録、
あの本当ありがたいことに、サポーターの方がどんどんどんどん増えてはいるんですね、けどやっぱまだね、今何パーだったかな、 まだ 2% 以下なんだよね、
リスナーの中でね、うん、
5% ぐらいやってくれんかなとは思って
そうですね、まあ、うん、収録時間が6時間ぐらいやったら今ぐらいでもいいですけどね、 10時間なんで
収録時間だけじゃないからね、
そうですね、は
い、
プラス勉強時間もね、
まあそれはね楽しくなる範囲でしかやってないんで今は、うんうんうん、そこはなんか僕が大変、うん、僕たちが大変だからとかいうのは全然いいんですけど、
そうですね、
ちょっとその新しいその経済圏みたいなのチャレンジしてみたいんですよ、
ええ、
善意でサイクルするみたいなやつ、うん、
はい、
なんでちょっとそこをうまく回せていけたらいいなと思ってて、
はい、
やっぱ今チームで調査してるんで、
うん、
人件費とかめっちゃかかってるんですけど、
はいはいはい、
そういうのを維持しようとしたら、
うん、
まあシンプルに、うん、やっぱりもうお金取らないと維持できないじゃないですか、だって給料払わずにボランティアでしてもらうわけにいかないんで、
はいはい、
社員のみんなに、
うん、
まあ、それとのせめぎ合いみたいな、
うん、
ガツガツ僕たちが金取りに行ったらなんかちょっと嫌じゃないですか、
嫌ですね、はい、なんでお願いしますカメラに向かってお願いします、はい、YouTube で見てる皆さんお願いします、はい、
まあ、
ということですかね、
はい、
はい、
よろしくお願いします、
はい、お願いします、まあ、本当に善意お待ちしてますって感じですかね、
はい、はい、お願いします、
もう余裕がある、はい、範囲でお願いしますということで、はい、以上となりますかね、はい、世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオは毎週月曜日と木曜日にお送りしております。以上古典ラジオでした、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
突然ですがお知らせです、一言、古典ラジオの方から告知があります、お願いします。
はい、突然なんですけれども住友生命グループのメディケア生命さん、
はい、
とですね、
うん、
まあ、古典で実はコラボをして、
うん、
AI ぴったり保険診断
おい
括弧歴史人物バージョンっていうのをやります。
あら、何ですかそれは。
キャンペーンをやります。
ほうほうほう。
AI ぴったり保険診断ってこう自分のですね、
うん、
今の考え方とか価値観にぴったりな保険を提案してくれる新しい試みなんですね、
はいはいはい、
自分のタイプごとにぴったりの保険っていうのを提案してくれるんですけど、
うん、
住友生命の方でめちゃくちゃ古典のことを応援してくれるリスナーさんがいらっしゃって、
はいはいはい、
でまあ、だいぶ前から応援してくれててすごい仲良くさせてもらってて、
ね、ありがたいですね、
はい、はい、まあ、仲良くさせてもらう延長線上でもぜひコラボしましょうよみたいな話になってちょっとこの告知させてもらってるしキャンペーンやってるって感じなんですけど、
はいはいはい、
そのタイプ診断をした時に、
うん、
このタイプの歴史上の人物はこういう人がいて、うん、そしてあなたはそのタイプでこういう保険がいいですっていうことをおすすめするという、
はいはいはいはい、
まあ、例えば、
はい、
この診断だとあなたは織田信長タイプですねと、
うん、
で織田信長タイプのあなたにはこのおすすめの保険がありますよと、織田信長タイプっていうのはこういうタイプですよねっていうのももちろん書いてあるんですよ、
はいはい、わかんないですけどめっちゃリスク取りに行く方とか、
例えばそんな感じですよね
ちょっとした性格診断なのかな、
うん、結構なそうパターンがあってですね、うん、で期間がこれを放送してこれを聞いている6月16日、
はい、
まあ、この告知はあの最後のエピソードにも入れようと思ってるんですけどね、
はい、
6月16日から8月の15日までの間なんで、
はい、
まあ、2ヶ月間ぐらいですよね、
はい、
皆さんぜひね、まあ、古典の応援だとも思って、あとはその保険に興味があってまだ入ってないけどちょっとやってみたいなっていう方もぜひ、
はい、
あのやってみられたらいいんじゃないかなと思うんですよね、
はい、
はい、このポッドキャストの概要欄もしくは古典ラジオのオフィシャルサイトのですね、
うん、
キャンペーンページ作ってますんで、
はい、
まあ、そこからアクセスすることができます、
うん、
でもう一つねこれ面白いのが僕ほらノートをやってて、うん、そこでイラスト描いていただいてる方、はいはいはい、すごい面白いイラスト描いてくれるイズイズさんっていう方がいらっしゃるんですよ。
いいですよね、僕も好きです。
ちょっとなんか言葉で表現するのめっちゃ難しいんですけど、
はい、
すごく面白いイラスト描いてくれてて、
は
い、
そうそうそう、
で今回この歴史人物、
うん、
あなたこのタイプですって言ってイラスト出るんですけど、
うん、
このイラスト全部描いてくれたんですよ、イズイズさんが、
うん、
あの自分たちで言うのもなんだけどめっちゃ面白いです。
いい
もう見てほしいそれ、
はいはい、
でしかもこれをステッカーにして抽選で、
うん、
このキャンペーンに参加してくれた方にプレゼントします、
うん、あら、
なんで、まあ、本当にぜひちょっと応募してみてほしいなと思います、
はい、
100名まで抽選でプレゼントしたいなというふうに思ってますんで、はい、
はい、
ぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
ちょっと僕もやってみます。
ぜひぜひ。
どうにかして信長出そう。よし頑張
ります。いやそれそういう使い方じゃないですか。正直に言って。正直にやって。意味ないから。
わかりました。
はい。
はい。皆さんお願いします。以上お知らせでした。